マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークで行われます週末のイベント情報を中心に、マイズルの隠れた魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をどしどしお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、ゴールデンウィークももうあと ね、もうほとんど終わりに、近づいてまいりましたけれども、はい、皆さんどんな、ね、連休を過ごされたでしょうかね。
長い方はね、9連休の方も、ね、いらっしゃるんですってね。9連休ね、羨ましい
羨ましいですが、多分ね、終わってしまうとあっという間なんでしょう ね。
でもね、9連休もあるとどこかね行かれる方、旅行とか ね、行かれる方もいるかもしれないですね。
海外とか行かれた方もいらっしゃるかもしれません、また逆にね、こう舞鶴で遊びに来られて、ひょっとしてこのラジオね、聞いていらっしゃる方もいるかもしれません。
そうですね、
はい、ようこそ舞鶴へという、感じですけれども、いいですね、はい、さあそんな方にもぜひ見ていただきたい、
はい、
この時期だけの限定の舞鶴クレーンブリッジライトアップが今、実施されているんですね。
はい、
舞鶴クレーンブリッジ、社長橋という呼ばれる形の橋なんですけれども、
はい、
とても美しい橋なんですね。もともとは大浦地区に関西電力の火力発電所が、建設されるの時に、この建設された橋なんですけれども、向こうの方ですとね、主なスポットとしては舞鶴深海公園、はい、プラネタリウムのありますエルマール舞鶴とか、あるいは、フルルファームですね、バイキングの、はい、レストランがとても人気のところがありますが、そういったところへのアクセスにも使っていただけるこのクレインブリッジなんですが、クレインっていうね、鶴という意味なんですけれども、はい、この舞鶴の鶴の形をイメージした橋だそうですね。
ね、東舞鶴のね、
そうですね、
ところにありますね。
引き上げ記念館なんか行っていただきますと、はい、引き上げ記念公園のところからもこの橋美しく見ることができるわけですが、はい、でこの橋のライトアップというのは、こちらは年間通してではなくって、こういったイベントなどの期間限定で年何回か行われています。はい、で今回は5月7日日曜日まで、実施されていまして、
はい、
日没の30分後から夜10時まで、この夜のクレインブリッジというのを楽しむことができるわけですね。またね、昼とは違った、輝く、クレインブリッジを楽しむことができると思いますのでね。
そうですね、
はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますね。
私一昨年くらいに初めて見たんですかね、結構 そんなみたいな感じだったんですけどね
、ええ、
すごい綺麗でした。
ね、実際見てみるとね、なかなか立派な橋ですよね。
こちらのね、東のこうなんですか、海沿いからドーンとね、正面に見えますもんね。
そうですね、例えばフェリーターミナルのある前島ふ頭からもね、すごく正面に綺麗に見えますし、
はい、
あとはね、近畿百景第一の五郎ヶ岳の五郎スカイタワーに登っていただいても、またちょっと遠いですけれどもね、この橋
遠目にね見ることができ
ますので、まあ、いろんな角度からぜひね、この機会に
楽しんでいただきたいですよね。
そうですね、はい、5月7日日曜日までで、日没30分後から夜10時までライトアップが実施されています。
はい、
さあそして続いてご紹介するのは、先日のね、この舞鶴赤レンガラジオにも出演していただきました、
はい、
京都北部を盛り上げたいというアイドルグループ、パルテポルテの皆さんの、
はい、初の、ね、お披露目イベントですね。
ね、
うん、
5月の7日日曜日、
はい、
舞鶴市のお隣、宮津市の宮津歴史の館文化ホールで、
はい、
開催されます、
はい、
会場が3時で、開演が3時30分、
はい、
そしてなんと入場無料と、
いいですね、
無料でいうことなんですね、
場所もねすごく海沿いで、
そうですね、気持ちのいい場所、
素敵なとこですよね、
ですよね、うん、改めてご紹介しておきますと、はい、今年の1月に結成、京都北部を盛り上げるべく4月より活動開始しています。宮津市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市、与謝野町、伊根町の5市2町出身の6人組アイドルグループ、京都北部各地のラジオ番組ね、この赤レンガラジオも含めて出演していただいています。YouTube でもね今動画が公開されていますので、はい、ぜひぜひね、あの宮津のね街をいろいろこうご紹介してくれているんですよね、
可愛い着物姿で ね、はい、見ていただきたいですよね、はい、で
ぜひね宮津に来られた皆さんもこの動画で紹介されたスポットをまた一緒に、ね、はい、皆さんも回っていただければと思います ね、
そうですね、私実は昨日ですね、
はい、
あのレッスンちょっと見せていただいたんですね、
はいはい、
すごいクオリティが上がってるんですよ。
お
あの歌もねやっぱり のあれからだいぶボイストレーニングがあったみたいで、はい、すっごい歌も上手になってましたし、あの振りがね、すっごい可愛くて、はい、あ、可愛いっていうかかっこいいんですよね。で、あのなんかアイドルっていうよりは、
はい、
ガールズグループみたいな感じでした。
ダンス
グループ、そうなんですよ、ダンスグループみたいな、本当にかっこいいんですよ振りが。なかなか素敵ですよ。
楽しみですね。
はい、
私も先日ねちょっとお披露目のイベントをね、関係者だけのイベントがありまして見せていただきたいんですけれども、はい、あの本当にねもうこれから楽しみだなという感じがありましたので、
ね、どんどんね、
ぜひぜひね、こういったアイドルの力で京都北部を盛り上げてほしいですよね。
またね夏にはいろんなイベントに出演されるそうなので、ぜひね生のパルテポルテをね、
そうですね、
ご覧になっていただきたいです。
ぜひパルテポルテで検索していただいてね、はい、イベント情報、まあ、今回5月7日行ける方はぜひ行っていただきたいですし、
そうですね、
行けない方もまた今後のイベントを要チェックでお願いしたいと思います。
はい、
さあそれではここで1曲お届けするんですが、私の今大好きな人の大好きな曲なんですね。
大好きな人の大好きな曲、間が挟まっている、
はい、吉岡里帆さんで、
はい、
ご存知ですかね。今ねかなりちょっと注目の女優さんなん、
女優さんなんですか、
うん、NHK の朝ドラ、朝が来たで、ヒロインの友達のノブちゃんという役を演じたんですね。その時は眼鏡をかけていまして、でまたその眼鏡を取ったら全然こうイメージが違って、可愛らしいと、いうことで今 CM でも引っ張りだこですね。綾鷹の濁りほのかであるとか、ゾゾタウン、あとは、そうですね、そういった CM に今パリダコで、また先日ドラマではね、カルテットという、
はい、
ドラマがあったんですが、
はい、
こちらも本当に面白いドラマでして、またこの中でも本当に個性的な役を演じまして、実は私もね今このちょっと忙しくて、まだ最終回までちょっと見られてないんですけれども、はい、本当にこの吉岡里帆さんならではの役を演じたなと思ってるんですけれどもね、実はこの吉岡里帆さんは、京都府出身なんですね。京都市内の、まあ、うずまさの映画村の近くの出身だそうです。
で、
特技は書道ということでね、かなりの腕前でテレビでも一度披露されてたんですが、なかなかユニークな、今私も大注目のこの吉岡里帆さんなんですが、その方がね、はい、まあ、京都ということで、この女優を目指していた時に、
はい、
夜行バスで毎日じゃないけど、ね、何回もこう、東京に上京をしていたそうなんですね。オーディションを受けにとかね、
はいはいはい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市提供により舞鶴市のイベント情報をご紹介してまいります。さて、まずはもう、まあ、申し上げましたようにね、ゴールデンウィークも終わりに差し掛かっておりますけれども、まだまだイベントがありますのでね、はい、赤レンガパークのイベント情報をご紹介していきます。はい、まず、最終日5月7日まで開催しているのが、
はい、
チョークアート展2017、これも本当に見事ないろんな絵が展示されているようですのでね、
はい、
5月6日までは、午後5時まで、そして最終日7日は午後3時までですので、はい、お気をつけいただきたいと思います。最終入場は30分前、 赤レンガ2号棟で、全国各地で活躍する日本チョークアート協会会員の作品が一堂に展示されています。
はい、
体験教室もあるということですのでね、
はい、見てみたいですね。
それから、6日土曜日に今お聞きの方はすで、に終了しているイベントになりますが、5日金曜日まで、赤レンガアート&クラフトフェア2017、はい、こちらも夕方4時まで、開催されています。赤レンガ5号棟で、これまで秋の赤レンガフェスタと同時に開催されていた赤レンガアート&クラフトフェア、今年からこのゴールデンウィークにお引っ越しして、全国各地からクラフトマンが舞鶴に集結しているということです。はい、こちらもね、体験できるワークショップがあるということですね。
はい、体験できるのいいですね。
そうですね。さあ、そして、5月5日は、子どもの日ということで、赤レンガ博物館も入館無料に、
はい、
なっていますので、この機会にぜひ、楽しんでいただきたいと思います。
はい、
こちら夕方5時まで、最終入場は30分前ということです。
はい、
今新収蔵資料展が5月14日まで開催されていますので、
そうですね、特別企画展ですからね。
はい、さあ、そして赤レンガパークファミリーデーが、5月6日土曜日に開催、はい、されます。6日土曜日お聞きの方は今ちょうど開催されているかと思いますけれども、コンサートや自衛隊消防本部の PR コーナー、コスプレ体験コーナー、似顔絵コーナー、チャッタマンショーなどが開催されます。はい、そして鉄道コーナーがね、こちらは5、6、7、3日間、4号棟で開催されていますのでね、こちらも楽しみ。本当に巨大ジオラマ、そして鉄道模型の運転体験もできるということで、鉄道好きの皆さんには本当に、ね、私もこちら本当に楽しみで行ってみようと思っているんですけれどもね。
いいですね。また赤レンガと鉄道っていう、
そうですね、
その感じも素敵です。
そうですね、実はね、赤レンガのあのそばって昔はね、鉄道が走ってたんですよね。
聞いたことあります。
はい、中前鶴線というのが SL が本当にあの、市役所のすぐ近くを走っていました。いましたって私もね、見たことないんですけれどもね。
ずいぶん昔ですね。
ずいぶん昔、はい、そうですね。そして、こちら5月の7日日曜日、連休最終日になりますが、赤レンガバザールプラスマルシェということで、毎月開催されている赤レンガバザール、今回規模が拡大して、開催されるということですね。
はい、
高校の生徒さんによる出展と、こだわり野菜も販売されるということで、
お野菜よく売れますよこれ。
そうですね。
皆さん早くからね、
今の時期ですと何でしょうかね、タケノコなんかもちょっと写真で出てます
ね。春野菜が、たくさん並ぶんでしょうね。
5号棟の中とプラス、はい、国道側海側の芝生広場外でも行われるということですのでね。
いや、これね、もう1日来たら全部見れるじゃないですか。
そうですね、6日とか7日は本当に、ね、最後イベント盛りだくさんですのでね、
全部回っていただけますもんね。
そうですね、ゴールデンウィーク本当にイベントが盛りだくさんで、
はい、
で、やはりね、このお車で来られますと駐車場もね、混雑する可能性があります。
はい、
通常の赤レンガパーク駐車場に加えて、前島ふ頭の方にも臨時駐車場があります。そしてこの赤レンガパークや前島の臨時駐車場、またあの海軍記念館や東郷邸といったこの観光スポットを、はい、3日から7日の間は無料のシャトルバスがね、15分間隔で運行していますので、こちらも活用していただきまして、
無料バス嬉しいですね。
そうですね、観光を楽しんでいただければと思います。はい、赤レンガパークだけではなくてね、
お近くにいっぱいありますから、
この北水桟橋もね、護衛艦、迫力ある護衛艦が、はい、これもね、みんな実は運が悪いと全く止まっていないようなね、
時もあるんですよね。
あるんですが、これはお聞きしたところによりますと、事前にはやはり教えていただけないそうですのでね、
そうなんですか、
当日行ってみないと実はわからないというのが、実際のところ。やはり ね、自衛隊の施設ですので、今日船がいるかいないかっていうのはなかなか、これはトップシークレットの、情報になるそうですね。
なんか今ちょっとしたなんか聖地になってたりするんでしょ。
そうですね、
なんていうのかな、そのコスプレのなんかね、何でしたっけ、赤レンガである
カンコレとかそういうのもね、ありますしね。
そうなんかね、ゲームのね、
そうですよね、
聖地にもなってるっていうことですから、 そういう、ね、楽しみ方もありますね。
そうですね、うん、私たちなんかねどうしても艦隊っていうか、うんうんうん、自衛隊の護衛艦とかってもう見慣れてしまっているんですけどもやはり初めてご覧になる方って本当にこう感動されるみたいですね、
迫力がありますもん。なんか国道からいきなりドーンと ね、
そうなんですよね、
護衛艦が見えるんでね。
でこのね、この土日や祝日は桟橋まで行って本当に間近で見ることができます、
はい、
さあということでゴールデンウィークぜひこの赤レンガパークのイベント最後まで盛りだくさんですので楽しんでいただければと思います、
はい、
さあそして、同時にですね今5月28日まで赤レンガパークの3号棟では舞鶴出身の版画家田主誠さんの、
はい、
田主誠の心の旅という作品集観光記念展示が行われています。このチラシになっていますとね幾何学模様のような、
うん、素晴らしい版画が、
これでも版画です
ごいです
ね、
すごいですよね。
なんかどれぐらいかかるんだろうってまず思ってしまいますけれども、
木版画ですかね。
そうです ね、
ね版画にもいろいろ種類が、ねあるんですよね。木版画だ
った
り
あと、ね、この方今回ちょっと、ね、どういった、まあ、この幾何学模様のような展示とか、うんうん、あるいは舞鶴の、ね、本当に綺麗な風景なんかも版画で描かれていまして、ね、まあ、そういったものも展示されるんではないかと思うんですけれども ね、
うん、うん、
ぜひこの機会にこちらも入館料無料となっていますので3号棟の企画展示室、
はい、
ぜひお越しいただきたいと思います、
はい、
以上ここまで、舞鶴市の提供により舞鶴市のイベント情報をご紹介しました。それではここで音楽ですけれども、ちょうど今、街路樹なんかでも最近多いんですかね、うん、花水木ってね、
そうですね、
見頃を迎えています、うん、はい、人とようさんの花水木有名なんですが、はい、実は意外な方がカバーしていまして新垣結衣さんなんですよね、
そうなんですか。
実は歌を歌っていらっしゃるんですよ ね、ねこの間は逃げ恥、
うん、
もう大ヒットでね
可愛いですね、
可愛いですよね
笑顔に
や
られます。
あんな、家事代行サービスですか、
絶対高橋さん頼むでしょ、
来てほしいななんて思った人は、まあ、もう全国に何千人と何百、何万人といらっしゃると思いますけれども、うん、さてそろそろ別れの時間になりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまた来週お会いいたしましょう。
さよなら。